経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3681 V キューブ、代表取締役会長、増田直明さんです。増田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、V キューブの事業内容のご紹介をお願いいたします。
はい、V キューブはですね、イーブンな社会の実現っていうミッションを持っていて、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、機会の平等を作りたい。結果の平等ではなくて、いろんな人が同じチャンスの機会を持てるようにしたい。具体的に言うと、例えば東京にいないから仕事がないとか、地方にいるから医療や教育が弱いとか、こういったことが日本でも起きていて、これを技術で解決していこうと。簡単に言うと、いわゆるウェブ会議みたいなものとか、オンラインでリモートでいろんなコミュニケーションをするツールによってどこにでもいられる、そういった新しい働き方とか暮らし方、これをずっと提案してきた会社になります。コロナによってそういったことが当たり前になり、多くの方々がこのイーブンな社会の実現に近づいてきたんじゃないかなと思っていますし、これをより良くしていくためにですね、様々なそのオンラインのイベントであったりとか、皆さんが例えば駅とかで使っているようなテレキューブみたいな電話ボックスみたいなものですとか、オンライン診療みたいなものとか遠隔教育みたいなものとか、こういった仕組みの提供をさせていただいています。
はい、ありがとうございます。また後ほど企業についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では増田さん、生年月日を教えてください。
1977年の12月2日です。
はい、現在おいくつでしょうか。
46歳ですね。
ご出身はどちらでしょうか。
東京の新宿になります。
はい、増田さん、慶応義塾大学理工学部にご進学ということですけれども、学生生活いかがだったでしょうか。
そうですね、高校に入ってから、だいぶその雰囲気というか環境も変わったんですけれども、今まで中学校の時に結局水泳部がなかったこともあって、
はい、
小さい頃から水泳をやってたので、高校は体育会の水泳部に入りました。そうするとかなりそこに時間を取られる形になるわけなんですけれども、はい、その水泳部の仲間といろいろこう毎日泳ぎながら、で途中から日吉祭という文化祭ですね、はい、ここにも関わるようになりまして、でここは非常に面白くて、一応日本で一番大きな規模の文化祭であって、 それをこう運営していくっていうところの面白さっていうのは非常に味わうことができたかなと思いますね。
どのようなことをご担当されてらしたんですか。
いろんなことを担当しましたが、最後は施設をの責任者をやっていまして、これ面白いんですよね。各学校の部屋に、
はい、
各部活が出展をするんですけれども、はい、その文化祭に合わせて、はい、どの部屋にどの部が入るかを決めるんですよね。入る場所によって売り上げが全く変わる、はい、これ当然水泳部は、はい、必ずいいところにいつもいて、その数年は代々水泳部がその施設を管理する責任者になるっていうのはつながってるんですよ、
ね、そうですか、
なんか社会の縮図みたいな感じですよね。
その他学生生活何か注力されたことございましたでしょうか。
そうです、高校生の時はもう本当にその部活と、はい、まさにその文化祭、そこの2つだったかなと思いますし、大学受験がありませんので、はい、そこのところのびのびやらせていただいたというところと、大学に入ってからはもう体育会を辞めてしまって、アルバイトをしなきゃという時に、何かないかなと思って探した時に、ホームページ作れないかという話をいただきまして、
はい、
でこれ まあ、ホームページって当時96年7年ですからまだ一般的ではない、
はい、
で僕もあの HTML1.0 って本を買ってきて勉強を始めたんですよね。で2週間で非常に簡単なホームページを作って、でもらえたお金が20万円、
はい、
で学生の2週間で20万円って
すごい額ですよ、ね、
大きいですよね、
はい、
で何よりもやっぱりその自分で何かをやったことに対してお金がもらえるってやっぱ嬉しくて、でこれはいいよねっていうことから、そちらのまあこれまさに VQ の前身になるわけなんですけれども、のめり込んでったっていうのがまあ大学生の時だったかなと思いますね。
企業の依頼でその PR か何かのホームページを作りになっていたんですか。
そうですね、その組織のホームページですね、
はあ、タグをこう手打ちするような、
もうメモ帳で手打ちですから。
あ、メモ帳で手打ち、
はい、あの今で言うとホームページってものすごいレベルが高くて、うん、でプロという方々がやると、まあ、非常に素晴らしいものができる、はい、当時はプロができることが限られてたので、うん、プロがやっても私みたいな学生がたまたまちょっと勉強してやっても、まあ、大して結果変わらないんですよね、うん、だけどお客さんが持ってる知識と提供できる方の知識の差がものすごいあるので、うん、ここでビジネスが大きくできるフィールドにたまたま出会えたっていうのは大変ありがたくて、まあ、でもそれを知らなかったから20万円で喜んでましたけど、当時あのマーケットプライスは実は200万円だ、は
い、
知らないですよ僕らはその当時、
はい、
うん、だからお客さんはやっぱ嬉しいじゃないですか。でできてるものは大して変わらない、はい、正直で10分の1、はい、どんどんお客さんを紹介してくれて、でお客さんが広がっていったと。しまいにはあのスイスから来た保険会社、
はい、
まあ、あの自動車保険なんですけれども、でコンペに参加する機会があって、まあ、スイスから来てる保険会社だからお金割りそうだから値上げしようと、はい、で20万円じゃなくて50万円にしたんですよね、はい、でコンペに出てみたら一番高いところは1500万円、一番安い競合で800万円で私は50万円みたいな、はい、だもう名前もないし、
はい、
なんだか分かんない学生の集まりでもそんだけ違うとやらしてみようってなるじゃないですか。
そうですね、
こういうその需給のギャップというかその情報ギャップがあるところにうまく入れたってのはやっぱ大きかったし、そのやっぱり自分たちの時間を使ってやる仕事から始めたので、
はい、
学生というそのローコストでできたところもやっぱ大きかったのかなとは思いますね。
その後この現在の形に至るのはもう割とすぐのことなのでしょうか。
いや、かなり、まあ、もう今も26年前の話を先はした形なので時間はかかっていまして、はいはい、で事業はそのいわゆるウェブを作ったりとか携帯のアプリを作ったりみたいなところから最初始まっていって、はい、で2003年にあのアメリカにオフィスを開いてるんですよね、
はい、
当時これ携帯電話のアプリをアメリカに持ってこうということで作った会社なんですが、まあ、すぐに日本とアメリカの間のコミュニケーションに困って、でテレビ会議みたいなのもないとこれできないよねと、
はい、
で買おうと思ったら1000万って言われて、いやそれはとても買えない、じゃあしょうがないから自分たちで作ろうかということで、簡単な方あのいわゆるビデオチャットのツールを作ったんですよね、
はいはい、
でこれ使ってるうちに、まあ、私がメインに使ってて毎日あのこうしたいああしたいって文句を言うと目の前にいる CTO がどんどんアップデートしてくるわけですよ、
はい、
半年もするとこれいいよねっていうものになるんですよね、はい、じゃあこれ売ってみようかということで始まったのが今のあの業態の原型になっていて、でそれまでもずっとその受託をやめたくて自分たちのプロダクトが持ちたくて、どちらかというとあのそれこそあのオンラインのカレンダーのサービスを作ってみたりとか、はい、オンライントラベルエージェンシーあの OTA 最近言われますけどみたいなものを作ってみたりとか、いろいろこう早すぎたりビジネスモデルが考えられてなかったりいろんな失敗をしてきて、でそろそろちゃんとビジネスにしようということでできたのがそのウェブ会議の大元になった、2004年かなと思いますね。
はい、その後ですよね、リーマンショックもあったかと思いますが、そのあたりいかがだったでしょうか。
そうですね、あの、まあ、ウェブ会議を広げ始めた、
はい、
でこれなかなか広がらなくて一生懸命こう手売りをしながらちょっとずつ分かっていただける方に広げていったんですけど、うん、でそれでもまあ少しずつ広がっていってシェアナンバーワンが取れて、
はい、
で2008年9年に上場できそうなぐらいまではまず広がってきましたと、はい、でそこで起きたのがリーマンショックだったんですね。でただリーマンショックのおかげで問い合わせいきなり10倍に増えました。なんでかというと、はい、あの出張経費削減っていう分かりやすいキーワードが響いたんですよね、はい、それまでは行かなきゃ会わなきゃ分からんみたいな話だったのが、はい、あの会社から行くの禁止ってなったので、そこはやっぱり一気に伸びた、これも大きかった です。
マイナスではなく非常にマッチングがいいサービスであったということ
なんですね。ただし、はい、あのその反動で反動というかですね、はい、増えたんですけれども、はい、今まで2008年まで実は買ってくれてたお客さんはシステムを一括で買ってくれてたんですね。なので例えばウェブ会議のシステム全部一式で1000万円で買いますみたいな形のお客様が多かった、
はい、
なので売上も利益もあのしっかり出てて上場できるレベルまで来てた。だけどあのこの2009年からのお客様は景気悪いんで買えないんですよね。で我々が用意してた月額課金をみんな選んじゃった。でこれは今でいうクラウドみたいなことなんですけれども、はい、月額課金を選ぶと買ってくれたら1000万円で買ってくれたものが月額になった瞬間30万円になっちゃうんですよね、はい、そうすると今月の売上いくらって言われたら1000万対30万円だけどこの30万円のものは1年で360万円で3年経てばもう1000万超えるので、はい、実ははるかに価値があるんだけど今日の、 あの金額で考えたらちっちゃい。これは短期的にはやっぱきついんですよね。
はい、
だ2009年10年っていうのは本当にユーザーはどんどん増えるけど売上はまだ伸びない。だけどぐっと我慢しなければいけない時期で非常に厳しかったですが、まあ、ベンチャーキャピタルに参加をしていただいたりとかあのだんだんお客さんが積み上がっていくことによって、まあ、2012年には黒字化をして2013年にマザーズに上場した、まあ、そんなような流れですかね。
はい、ここまでのその、ビジネスをされてきた中で振り返ってどのようにお感じになられますか。
多くのことがやっぱり我々が欲しくて作っているものが多いんですね。まずただそれが世の中的にまだ早すぎることも結構多くてで世の中に広げていく世の中が変わっていくタイミングをつかむって本当難しいなと思っています。なのでなかなかまあ理解されない中でそこを頑張ってやり続けるっていうことが大事だなと思っててでやり続けてる中でそういうリーマンショックが起きたことによって風が変わったりとかとはいってもまだまだ普及してないところにコロナが来て劇的に普及するようになったりとかやっぱそういうその時代の流れがあの来るタイミングまでやり続けるって結果大事なんだなっていうのはすごい感じていますし、まあ、自分たちがやっぱり欲しくて作ってるものってやっぱ強いんだなっていうのはずっと思ってますよね。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場証券コード3681 V キューブ代表取締役会長増田直明さんです。
御社は、まあ、3つの事業があるということで、1つがそのウェブ会議や研修など映像コミュニケーションを企業内外で活用するこのエンタープライズ DX 事業、またオンラインイベント、まあ、ハイブリッドイベントを企画運営するイベント DX 事業で防音個室ブースのテレキューブ、これをですね提供するサードプレイス DX 事業、3つあるということなんですけど、はい、まずはこのエンタープライズ DX、これどんな事業になるんですか。
もともとはですね、うん、これは2003年に、うん、あの我々が始めたウェブ会議が元になっていまして、うん、まあ、自社でそのやはりこう離れた場所同士でコミュニケーションする、うん、そしてどこでも働ける働き方を作ろうということで作ったウェブ会議が元になっているビジネスになっています。でこれがまあ広がっていく中で、まあ、あの2017年以降はあの我々少し戦略を変えまして、うん、あのウェブ会議は自社製品ではなくて、他のものを使い、うん、そのウェブ会議の技術をいろんな業界に提供していくところ、うん、まあ、例えば医療の世界だったりとか、うん、教育の世界だったりとか、うん、まあ、なんならヨガなんかも含めて、うん、様々なものをリモート化するというところにその技術を提供するような動きに転換したりとか、まあ、先ほどご説明いただいたイベントだったりとか、うん、テレキューみたいなところそちらの方にシフトさせていったと、うん、まあ、そこがまあ元々のエンタープライズ DX のベースかなと思いますね。
なるほど、エンタープライズからこのオンラインイベントであったり、はい、サードプレイス事業これが広がっていったと。
そうですね、
派生していったという形なんですね、はい、で、やはりウェブ会議システムもともと自社で作られた、はい、というところが他社のやつに切り替えられた、はい、という形なんですけど、これなんでですか。
これはですね、うん、まあ、2017年に方針転換したときは我々国内シェアナンバーワンだったわけなんですが、うんうん、まあ、私も世界をずっと回ってる中で、はい、世界の競合がみんなあの大手に買収されましたと、はい、でソフトウェアの世界というのは、うん、あの一般化が進む、コモディティが一般化が進むと、うんうんうん、最後お金の勝負になるんですね。まあ、そうですね、 アメリカのジャイアントに絶対お金では勝てないので、うんうんうん、そのまま同じ市場にいたらいつかはやられてしまうという危機感があったので、うんうん、そこは少しニッチの方に動いていこうと。で、その自分たちの開発に沿って有限ですから、うん、それをもっと我々の強みを、うん、そういった大資本と戦わなくても活かせるところにシフトさせようということで、自社開発をウェブ会議はやめて、うん、そこからズームと提携をして、うん、当時ズーム誰も知りませんでしたけれども、うん、ズームの販売をずっと進めてきて、で、その我々の開発リソースはオンラインのイベントとか、うん、テレキューブの方に移していったと、うんうん、そんなような背景ですね。
で、このテレキューブ防音個室ブースということなんですけど、
はい、これもともとはですね、うん、私がリモートワークをやりまくってる時に、うん、いつも抱える課題は場所がないってことなんですよね。
喫茶店でやってるとちょっと話すとね、
そう
す迷惑かかるし、
うるさいし、
ダメですよというところありますし、あとよく考えたら企業とのあれで、やばいこと聞こえてますよね、結構。
おっしゃるとおり、セキュリティの問題もあるので、うん、ダメなんですよね、うん。特に日本はそこセンシティブでして、はいはいはい、空港のラウンジも電話してたらすぐ追い出されるじゃないですか。
は
い
は
い、
そうですね、はいはい。
で、結局場所がないんですよね。うんうん、しまいに私は公園の真ん中でやるっていうのをやってましたけど、はい、これも季節によっては辛いと。
はいはい。アンビフットはできないですか？
そうです。
そうですね、
こんなんじゃリモートワーク普及しないよね、という課題を持っていて、うんうん、じゃあこれを解決するものを作ろうということで作ったのがテレキューブになります。で、出した時は全く、うん、まあ理解されない。当然リモートワークが広がってないので、うんうん、理解されませんでしたが、うん、まあおかげさまでコロナによってリモートワークが当たり前になったことによって爆発的に増えまして、うんうん、まあ、今全国で3万台企業内も含めて、テレキューブが動いていて、公共の場所、特にその鉄道とか、まあ、駅ですね、駅とか空港とか、まあ、一部コンビニだったりとかスーパーマーケット、大きな商業施設、こういったところでは約1500台近くがもう稼働していますので、まあ、こういったものの場所を提供するビジネスですね。
なるほど、はい、昔あった公衆電話、はい、電話ボックスという形で、はいはい、要は閉じられた空間の中にいわゆるパソコンとか空調の設備があって、そこで1人2人入ってやれるというようなスペースですよね。
そうですね。
なるほど。
公衆電話はやっぱ快適ではないですし、うん、長くできない、うんうん、そこをより快適にしっかりとウェブ会議ができる環境にした、うんうんうん、いずれは公衆電話、うん、これも法律で決まっていて必ずあるんですよ、うん、何百メーターに1台って決まってて、意識してないんで皆さん気づきませんが、うん、街中見回すといっぱいあります、うん、だこれも、うん、ゆくゆくはテレキューブになっていったら面白いなとは思っていて、うんうん、そういった思いを持ちながら最近防水型の、
はいはい、
全天候型のテレキューブなんかも一部出始めてリリースしてますので、
はいはい、
こういったものが普及していくと今の無駄な公衆電話、うんうんうん、あれは災害時だったりとか、うんうん、もしくは本当に携帯電話持ってない方のためにあるんですが、うんうん、本当に利用頻度は大変非常に低いわけで、大赤字事業なんですよね、
うんうん、
ああいったものもおそらく日々使えるようなものに変わっていく、うん、まあ、こんな可能性もあると思いますし、
うん、
そういった転換も今後考えていきたいなというふうに思ってますね。
このオンラインイベント事業、はい、これ結構やはりコロナのところから一気になんか拡大したような、はい、要はリアルできないからさまざまなイベント、はい、ただ今はリアルでできるのにハイブリッドであるとかオンラインでやる結構多いですよね。
そうですね。これコロナのうちにオンラインの楽さとか便利さを皆さん味わったので、はいはい、今リアルでできるようになったけれども、うんうん、お客様からやっぱ言われてるのは、うん、リアルでやっても今までほど人が集まらない、両方やらないと、
うん、
やっぱリアルの良さもあるしオンラインの良さもあって、うん、やっぱり来れない人はオンラインで参加する、うんうん、こういったハイブリッドのニーズってすごい今増えてきてますよね、
うんうん、
結構コロナが終わったことによってリアルに戻るんだって戻っていったお客様がやっぱりオンラインもやらなきゃって帰ってきてるのが最近また出てるかな、うん、
なるほど。御社の場合これハイブリッド型のスタジオ、はい、これもありますよね。
そうですね。今回新しく作りまして、うん、大型の LED の大きな画面ですね、うん、
はいはい、
が壇上にあって、はい、そこでいわゆるオンラインから登壇している方と、うんうん、リアルで登壇している方が共演できるようなものとか、そういったようなハイブリッドの新しい形も今ご提案し始めています、
う
ん
うん、これ日本だけでなくて御社アメリカの子会社があるということですか？
はい、アメリカも同じオンラインイベントを展開しています。
で、ここも今アメリカ、はい、 ナスダック市場に、はい、上場を準備されているということですか。
そうですね、アメリカは子会社なんですけれども、うん、この子会社を米国で上場しようということで、うん、今ナスダックを前提として先日、うん、S1 というものを公式に登録しましたけれども、うん、準備を今しているというところであります。
なるほど。これ上場によってどんなメリット、まあ、今後の展望を少し教えていただければと思うんですが、
はい、米国を中心にしながら、まあ、グローバルでオンラインのイベント並びに、うん、ハイブリッドのイベントのビジネスを広げていこうというふうに考えております。そのために資本調達を現地でも行いながら、うん、その資本を生かしながら、うん、いわゆるロールアップなんかもしっかりしていきたいというふうに思っています。というのもイベントの例えばリアルのイベントの会社なかなかこうオンラインをうまく使えてないところなんかも含めてありますので、こういうところを仲間に入れながら大きく規模を拡大していく、そういったことを今考えながら取り組んでいるというところですね。
御社の今後の成長戦略として当然既存事業これを拡大していくっていうのはそうあると思うんですけど、はい、まあ、新規事業この創出にも関わられているという形なんですけど、具体的にどんな分野注目してるんですか。
そうですね、さまざまな分野に、まあ、興味を持ってやっておりますが、今実際に動きとして出ているもので言えば、うん、もともと V キューブロボティクスという形で始めた、はいはい、ドローンだったりそういうロボティクスを活用して、はいはい、社会インフラのメンテナンスを行っていく会社、こういったものも実際に大きく育ち始めておりますし、うん、例えばシンガポールで始めているようなEV の充電サービス、はいはい、これ今シンガポールでシェアナンバーワンになっている EV の充電サービスが、まあ、グループ会社としてありますけれども、まあ、こういったものを日本に持ってきて日本の EV の普及の一助にしていこうみたいなところであったりとか、まあ、こういったさまざまなですね、まあ、新しいこの暮らし方に役に立つようなもの、まあ、こういったものをどんどん進めていってるというところかなと思います。
また M&A、こういうもので、はい、今御社にないものをどこからか取り入れる、こういうこともやっぱあるってことですか。
そうですね、特に今アメリカの、うん、ところの上場準備をしていますけれども、うん、そこの非常にこう規模が大きいキャピタルマーケットを活用して、うん、M&A も積極的に使いながらですね、うん、グループの規模の拡大をしっかり図っていきたいなというふうに思っています。
でそんな V キューブを支えているのは人の力、いわゆる人材ということだと思うんですけど、はい、御社今グループで何人ぐらいおられるんですか。
はい、いわゆる連結の範囲に入っている会社でいうと約400名強ということですね。
はいはい、なるほど、はい、大体その400名はどんな仕事、はい、何人がどんな仕事をされているんですか。
大体ですね150名ぐらいの営業部隊がいて、これはもう各事業さまざまな事業の製品を販売しています。これ営業とかマーケをやっているもので、約100名強のですね、はい、技術系のスタッフ、まあ、開発ですね、がいると、まあ、そんなような形になっています。
でそんな人材っていうのはやはりどこかから入ってもらわないと、まあ、来ないっていう形になるんですけど、はい、いわゆる新卒採用というものと経験者採用、中途採用2つあるかと思うんですけど、新卒採用でいうとどれぐらい今取られてるんですか。
基本的にはこの17、18年間ですかね、ずっと新卒採用を年間は10名ぐらいのペースを前提にしながらやってきています。で今直近はですね、どちらかというと営業部隊の足回りを増やすということではなく、よりこの高度なことをやっていくことが増えてきているので、どちらかというと新卒よりキャリア採用を増やしていますので、新卒は少し人数を抑え気味に最近はなってきているかなと。なるほど。いうふうには思いますね。
例えば新卒、まあ、中途採用かかわらずですね、こんな方に V キューブに入ってほしい、望む人物像のようなものございますでしょうか。
好奇心を持ってる方、こういった方にぜひ入っていただきたいと思いますし、逆なことを言うと忍耐強い方、逆じゃないのかもしれませんが、これ我々どうしても新しいこと、特に若干世の中で早すぎることをずっとやってきていて、これって好奇心がないとこの新しいことにまず気づかない、
まず気づかないしいけないですよね、
は
い
は
い、
そうですね、うん、でただそれをやった時にすぐには世の中に受け入れてもらえないので、うん、少しやっぱり忍耐が必要なんですよね、うんうんうんうん、でこんなのいらないよって言われながらも、うんうんうん、忍耐を持って自分たちがやってることを信じてやっていける力、うんうんうん、まあ、これが結局世の中に広がった時にやっぱり非常に強い力になってきますので、その好奇心と忍耐っていうのは実は両方、相反するようで両方必要なものなんではないかなというふうに思って ってます、
ね、なるほど、はい、特に御社のように新しいことにさまざまチャレンジしていくような企業、はい、まあ、こういうところではまずは好奇心がないと新しいことができない、
そうです、
ね、だけど新しいことがすぐに成功するかっていうとそれは難しいよね、
そう
すると忍耐も必要である、で
時間軸っていうのは本当に読みにくいので、いつ風が吹くかっていうのも分からないこともあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、リーマンショックとかコロナで御社、はい、まあ、大きく2回変わってきた、変化した、だけどリーマンショックも別にコロナも V キューブが起こしたことじゃないですよ ね、
ね、
正直言って世の中がそうなっちゃったから、はい、それに対して対応してたら、あ、風が吹いてきたとか、さまざま、あ、こういう変化があったということですよね。
そうですね、逆に世の中行くべきだと思って、うん、てる、まあ、思い込んでる、うんうん、あのことをずっと準備してる中で、うんうん、そういった、うん、あの世の中が変わるイベントにちょうど出会えたっていうのが、うんうん、まあ、リーマンショックでもあり、うん、まあ、コロナでもありということなのかなと、うんうん、それやっぱ準備をしてないと何か起きた時には、うん、あの動けないので、
うんうん、
まあ、そういうその向かってる方向性は正しかったんじゃないかなというふうには思いますね。
でこの番組お昼にですね放送してるわけなんですけど、ランチは何を食べることが多いんですか？
あのランチはあの眠くなるんであんま食べないことが多くてですね、基本朝と夜の方が多いですね。
あ、1日2食の人、はい、人
が
多いと、
そう
ですね、はい、いうことですか。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方に一冊書籍、はい、本をですねお勧めいただきたいんですが、
あの私本読まないんですね、
はい
はいはい、
昔あの本をすごい好きな子だったんですが、
はいはい、
全く読まなくて、
うん、
どちらかというと、まあ、あの映画見たりとかドラマ見たりみたいなことのが多いですね、
うんうん、最近見た映画の中で一番おすすめっていうか、これ良かったよって何かありますか？
面白かったのは映画というよりもこれドラマになるんですけど、うん、はいはいはい、例えばブラックリストみたいなドラマ、はいはいはい、これ結構、まあ、あの犯罪ドラマではあるんですが、うん、やっぱ非常にあの知的レベルの高い犯罪者を扱っているもので、でかつ英語としても非常にレベルが高いなと思っていて、で私ももともと全く英語は喋れない状態で今グローバルやってますので、まあ、英語当然喋らないといけないんですが、この英語はほとんどあのいろんなそういうドラマだったりとか映画から来てるので、まあ、それはあのグローバルにやっていく上でも必要かなというふうに思ってたりもします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは V キューブ代表取締役会長、増田直明さんでした。増田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く、
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは V キューブ代表取締役会長、増田直明さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。